とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。ナビゲーターの高島佳代子です。そしてコメンテーターは、
はい、明けましておめでとうございます、京都 NPO センターの真鍋です。本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは京都市育みプラン、京都市子ども若者総合計画を読んで考える会の、武田明子さんです。今回はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テーマは子ども若者を健やかで心豊かに育む社会を築くためにということでね、お届けしていきたいと思うんですけれども、はい、今回もゲストをねご紹介くださいました、はい、コメンテーターの真鍋さん、はじめにちょっと、はい、ご紹介の理由をお願いします。
そうですね、昨年の秋ですかね、11月ぐらいに、うん、今、こう進んでいる、京都市子ども、京都市未来子ども育みプランを含めた3つ、京都市の計画があるんです。それがこう来年度以降かな、新しいものに変わるということで、ちょっと僕自身、うん、どういうふうに変わるんだろうっていうことを関心を持っていて、で、そこで、その読んで考える会っていうのをこう開いている武田さんにですね、ぜひどう変わるんですかっていうのをちょっとこの場をお借りして話を聞きたいなと思ってお呼びしました。
まさにね、若者の真鍋さんからのゲストセレクトということで今日お越しいただいたんですけれども、はい、もう少し活動の内容、はい、その会の、ね、内容を教えていただけますか。
うんうん、はい、ありがとうございます。京都市がこの来年度から令和2年からの5年間で、京都市育みプランっていうこども若者期に関わる総合計画を、作るということで、計画の案が出てきたのが、10月ぐらいなんですよね。で、その計画をもとに、パブリックコメントって、言われる形で、市民が意見を言えるっていう期間があったんですけれども、その期間に、私も一市民としてとか普段若者に関わっている、働いている人間としてっていう、視点でとかで、出そうと思った時に、若者からの声も欲しいなとか、他にも若者に関わっている人たちいるから、そういう人たちにも声をかけていきたいなっていうふうに思ったんですよね。で、そのパブリックコメントを出せる冊子っていうのがあるんですけど、それを渡しただけだったら、あ、はい、分かった、読むわ、なんか書くかも分からないかもみたいなで終わっちゃうので、みんなでこうそれを読み合って、自分の意見をこう作り上げていくような勉強会を開きたいなと思って、はい、自主的な勉強会っていう形で開催をしました。
はい、
はい、
で、実際にこう、そういうね、活動というか、その読む会を開かれて、はいはい、気づかれたこととかは。
気づいたこと、そうですね、その場には学生から働きながらいろんなボランティア活動している人とか、他の普段若者と関わっているような仕事をしている人とかがいてたんですけど、やっぱり一つは、正直読んでもわからなかったっていう声が複数聞かれたので一緒に考える場って結構有効だなっていうのが一つの収穫であります。はい、であと、そうですね、もう一つは、結構計画の案そのものがこう孤立しがちな子ども若者への支援とか、何かこう課題 を抱えているような子ども若者への支援っていうのが文脈的に多かったんですけども、そういったリスクって実はこの人は抱えててこの人は抱えてないって切り分けるんじゃなくって、なんていうんですか、誰もがこういろんなリスクを持ってたりとか、それが今目の前に起きてる起きてない関係なくある中では、全ての人へのプランにしていくためには、うん、具体的にどういう視点を持てばいいかなみたいなこう議論ができたのが一つ収穫だったかなと思います、うん、はい。
じゃあその中でね、うんこうまあ、どういうふうに変わっていったらいいのかというか、どういうふうに変化はどうなんだろうっていうところは、
そうですね、今回のさっき真鍋さんが紹介してくれた通り、もともと3つあった計画が1つにまとまっているんですけど、私は普段若者期に関わっているので、若者期の計画としてはもともとユースアクションプランというものがあったんですよね。でそれは、まあ220個ぐらいの取り組むべきことっていうのが細かく書かれているんですけども、うん、今回その3つの計画、乳幼児期から子育て期まで、切れ目ない支援で3つの計画が1つにまとまった時には、取り組むべきことっていうのが、まあ、160個ぐらいに整理されていて、
それ全部で、
そうなんですよ、うん、全部で1つの計画だけで220個あったものがね統合されて160個ぐらいになるっていうことは、一個一個がすごく漠然とした書かれ方になっていて、例えば交流機会の提供とか、なんだろう、アウトリーチの推進とか、その中身までは触れられてるものが少なかったんですよ。なので変化で言うと、まあ、結構漠然としてるなっていうのが大きな印象としてあるのと、やっぱり一体的な切れ目ないっていうところはすごく強調されてるなっていうのと、その漠然とっていうところで言うと、計画作られた時に自由度が高いというか、現場である程度、まあ、どんな交流機会を作っていこうかっていう中身は、まだまだこの計画が策定されてもこのあと作っていく作業が続くなっていうのが、はい、印象というか見えてきたところです、はい。
ね、もうまさに真鍋さんからしたら若者だったんですけれども、なんかこう自分ごとの大きな問題だと思うんですけど、その中で真鍋さんとしてはこのプランにちょっと大まかにちょっとまとめられたなというところでは何かありますか？
でもそうですね、京都市さんが、まあ、これやりますこれやりますこれやりますとこう、まあ、最初に立てちゃうと、まあ、その今回の5カ年計画ということで、実際にこうニーズと合わなかったとか変化していくみたいなことへの対応って逆に難しくなるのかなと、ちょっと今聞いてて思って、まあ、それを、まあ、そういう漠然とというかちょっと大まかな計画にしておいて、あとはその実際に若者の声を聞いて、どういうものが必要かっていうのを現場で考えて実行していくっていう、まあ、なんかある意味、大変かもしれないんですけど、うまくいけばというか、ニーズに即したサービス、行政サービスの提供みたいなのもできるのかな、ちょっと希望も持てるようなっていうのどうですかね、
ありますよ。
もしそうであれば、その自分ごとの人たちも、もっともっと、こういうことが必要なんじゃないかなとか、こういうふうに、あったらいいなとか、そういうことを考えて、伝えていけるような場を活用するっていうのね。
そうですね。そうですね。なんか、それもね、勉強会の時に出たんですけど、若者がもっと計画案、パブリックコメントだけじゃなくって、実際にどんな場を開いていくかっていうところに参加できる仕組み作りが欲しいねっていう意見は、実際に学生のボランティアさんとかから出てきた意見なので、あったらいいなと思いますし、今回単発の勉強会っていう形でやったんですけど、今回ね、新たにこうちゃんと作られた後にじゃあどう運用していく、活用していくっていう話をまたいろんな人たちと 議論しながら進めていきたいなっていうのは思いとしてあります、う
ん、ですね、
はい、
ではここで、ね、ミュージックブレイクしてまた後半にね若い人たち の、はい、あの声も、ね、聞かれたということもあるので、うん、そのあたりも教えていただきたいなと思います、はい、ではゲストセレクトの曲あの武田さんの方からご紹介お願いします。
はい、ジュジュさんの優しさで溢れるようにです。
京都市はぐくみ失礼しました。本日のゲストは京都市はぐくみプラン京都市子ども若者総合計画を読んで考える会、武田明子さんです。武田さんにもう一度この京都市はぐくみプランについて少し、はいはい、追加でご紹介いただいてからまたお話を伺いたいと思います。
はい、分かりました。まあ、この京都市はぐくみプランというものは令和2年から5カ年の計画で、京都市が、まあ、子ども若者総合計画として打ち出しているものです。今まで京都市未来子どもはぐくみプランとか羽ばたき未来へ京都市ユースアクションプランとか京都市貧困家庭の子ども青少年対策に関する実施計画という行ってきた3つの計画を一つにまとめたものにもなっています、はい。で、まあ、子ども乳幼児期から、まあ、子ども期若者期そして子育て期 の、 あの切れ目ない一体的な支援と支援というかも含めた計画として、作られています、はい。
で、まあ、昨年あの武田さんはあのはい、大学でもね、はい、行かれて、皆さんに一緒にこれを考えましょうという場を持たれたということなんですけども、はい、どんな、ね、意見が出たのかというのも教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。そうですね、大学 の、 あの授業にお邪魔して、60名ぐらいいらっしゃるところかな。で、まあ、この育みプランについてだけではなくって、まあ、若者の参加っていう大きな、うんタイトルの中で、まあ、そもそもこう若者が街づくりとか市政とか参加するってどういうことなんだろうっていうことを考える一つとしてあの取り上げました、はい。で、まあ、本当に身の回り自分が生活してる中で困ってることとかこれは実は行政がやってるんだっていうこととかあの気づいてもらえたらなっていう思いもあってその授業で取り組んでみたんですけどまあそうだろうなって思った一つは、こういった計画が作られていることを知らなかったっていう大学3回生ぐらいの、はい、学生さんがおっしゃってて若者のライフデザイン形成っていう項目もあるんですけどそういう支援が行政がやってるってことを知らなかったしもっと他の若者にもこういう活動の認知が広がったらいいなっていうそういう取り組みそのものを普及してほしいっていうような意見があったりとかあと京都は何ですか他の地域からあの引っ越してきてとか通いで、
うん
来てらっしゃる学生さんもいると思うんですけどそういう方の中では、まあ、働くにはこう関西企業が多いところがいいかなと思うけど自分が出産したら地元に戻りたいです戻りたいと思っていますみたいな意見の方がいてその方がでもこう観光客で溢れている京都でも実はこういう子どもとか親に寄り添った支援が挙げられてるんだったらあ京都に居続けるのはありかなみたいな発言もあってまあ、地元愛もねすごい素敵やなと思いながらなんか自分が住みたい街こんな街だったら住みたいなっていう視点が出てきたのは学生さんならではかなっていうふうに思って聞いてました、はい。
まあ先ほどね、うんざっくりとした形だからどんどんこう、ね、そういう、
うん
実際の現場の人たちの声っていうのが逆に生かされるかもしれないという、うん、その世代の人の声とかね生かされるかもしれないという、うん、だからそういう機会を、まあね
うん、
そうですね
持つということはね
そうですねそれはちょっと今後もやっていきたいですね。はい。
まあ、内容はこれからまたきちっと詰めていかれるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、武田さんのこれからとしては
。ああ、そうですね。まあ、私自身は、 まあ、普段お仕事でも若者たちと関わるんですけど、今回書かれたそのプラン自体がざっくり交流機会の提供とかアウトリーチの推進とかそういったものと、また本当に今目の前困っている子ども若者への支援っていうのもしっかり書かれていたんですね。で、多分おそらく両方関わるのかなと思ってるんですが、その時の、まあ、関わる人として何ていうんですか、いろんな連携をしたりとか現場に出向いたりっていうところで、これ実行していく上での人って絶対必要だと思うんですよね。でそういう関わっていく人たちが安心して焦らずにちゃんと若者たちと関われるゆとりみたいなのも合わせて現場で大事にしていきたいなと、はい、思っています。そういう関わる人たちがちゃんと動いていけないと計画だけじゃ進まなくなっちゃうなという思いがあるので、はい、現場で作っていきたいです。まあ、そうです
ね。はい、武田さんはお仕事としてね、はい、そういう場にもいらっしゃるし、うん、で、うん、まあ、そこからのきっかけもあって個人的にもこういうことをちょっと勉強してみようということをされて、うん、はい、でも成果としてやっぱりこの勉強会必要でしたね。
はい、あ、それは思います。はい、ぜひこういう勉強会やるときは真鍋さんも来てください
このね、はい、この、うん、こう冊子をね、
はい、
一人で読むって言ってもこれ、ね、書き方がまた行政の言葉って分かりづらかったりするのでこれどういうこととか言いながらやっていくと ね、分かりやすいですし、
そうですね、本当にその勉強会来てくれたボランティアさんとか若者たちも、あ、正直これ読めって言われても分からないっていう声はその場でも出されたので、うん、一個一個確認しながらできたのは良かったなと思います。はい。
真鍋さんも、まあ、京都 NPO センターっていうところで、はい、いろんなところと連携したり、ね、される場にいらっしゃるので、
うん、
どうですか？代表者ではないですけど。
そうですね、まあ、連携とか共同とかって、うん、すごい、まあ、大事なことなんですけど、うん、まあ、その実際の現場で、うん、まあ、武田さんおっしゃるように、うん、誰がどう動くのかみたいなところもかなり大事で、やっぱり人と人とのつながりなので、
うん
うんうん、そこはこう、うん、現場でもですし、そうじゃないところでもこう大切な、うん、部分として持ってたいですよね、
うん、そうですね。なんかそのどうしても行政が作るときに市がやりますっていうスタンスで書かれるものだとは思うんですけども、やっぱり子ども若者ももちろん声を上げられる一人なので、そこに関わる人たちの思いとしても私が全部やるんじゃなくって、うん、そういう共同子ども若者たちと一緒に作っていくんだっていう形で中身をこれから作っていけたらいいかなっていうのは本当に思います。
まあ、5カ年計画ということもあるのでね、そのためにも、うん、その現場はどうなのか、皆さんどうなのかって、うん、市民側からのね、
はい、
声っていうのは大事にしてもらえるというそういう解釈でいいのかなと思うんですけど、
ですし、なんかこう、ね、全てを行政ができるわけでは、ね、ないので、その部分でこうこれ今回のプランっていうか、まあ、京都市のスタンスとかも、うん、まあ、見た上で、あ、ここはやっぱり行政じゃなくて私たちがやろうとか、
うん、
まあ、それは行政と共同でかもしれないですけど、うん、連携してかもしれないけど、まあ、こういうのが必要だよね、うん、でそれにはどういう人たちが担えるのかなみたいなところも含めて、うん、いろんな立場の人でこう考えれたらいいですよね、
うんうん、思います。
そういうところにね、うん、こう自分がアクセスするような、はい、なんか機会っていうのはどういうふうにするのが一番いいんですかね。
なるほど。一つは、まあ、今回の私たちみたいに作ってしまうっていうのも一つですけど、まあ、自分一人だけではっていうのはね、なかなか難しいかなと思うので、うん、そうですね、まあ、これは私の本業になりますが市内の京都市ユースサービス協会というところで、うん、若者期の相談であったりとか、うん、自主活動サポートというのがあるので、うん、もう全然アクセスしてもらえたら、うん、一緒に作るということもできるかなと思います。
ね、そういうなんかこう、うん、方がいてそういう場所があったら、
うん、
こう目にも入るけど、うん、そうじゃないとなんかこう自分で気がつかないってこともあって、うん、でその勉強会された時も、うん、とか大学生の講座でも、はい、知らなかったとかいう声も、ね、京都市がこういうことやってるんだったとかいうのも、うん、ね、知らなかったっていうこともあるので、うん、やっぱりそういうことを知る機会って大事ですよね。
はい、と思います。うん、知るところから、まあ、自分の考えを作っていって、うんうん、でちょっと伝え人に伝えてみるとか発信していくっていうステップになっていくと思うので、うん、まずは知るところから
、うん、ね、パブリックコメント、うん、いや、うん、今募集してあったんやというのがね、もうでそういうのだって 知らなかった人もいるかもしれないので、うん、そういう、ね、タイミングっていうのもあるし、
うん、
そういう情報を持ってらっしゃるところに、はい、いろんなね、うん、京都市の今武田さんがお仕事されてるリストとかねそういうところで、
はい、来てくれると嬉しいな、はい、思います。
こういう、うん、勉強会をもう今年は、
今年令和2年は、まあ、始まったばかりなのでまだやっていきます。
そうですよね。
これ聞いてもし、うん、なんかやりたい方いたら、うん、一緒にやるのもありかな。
だって、うん、なんかこう楽しそうですし。
そうですね。その後もねご飯行ったんですけど、2時間以上ずっと喋ってましたね。あれはどうだこれはどうだとか、う
ん、なんかこうね、そうそうそう、どんな社会がいいんだろうかなとか、うん、知らなかったなとか、うん、そういうことを語り合えるっていうこともすごく、
うん、そうですね、学生さんと考えるときに、うん、まあ、その書かれてることでいいなって思うことどれっていう聞き方から始めたら、うん、みんな探せたんですよね。これは、うん、あ、このそういうライフデザイン形成に京都市がやってくれるんだとか、あ、多世代交流も視点としてあるんだとか、子育て期にこんなサポートがあるんだ、いいなって思うのを探すのって結構あるところから探すのでできるし、いやでももっとこういうのが必要だよっていうのはやっぱり一人だと考えきれないので、うん、他の人の意見聞きながら私はこう思うんだっていうふうに、うん、話し合えるといいかなって思います。
ね、うん、そして真鍋さんもね京都 NPO センターにいらっしゃいますけど、そことかはね情報がいっぱい集まっているところで、今日はね武田あっこさんを、うん、ゲストに、はい、ご招待くださいましたし、はい、そういう意味では NPO センターでもね、
うん、そうですね、実際にこう今現在活動している NPO の方で、それはどういう、うん、まあ、その若者も含めてですけど、どういう課題を抱えていて、でそれを解決するためにもう実際に活動されているっていう方もたくさんいらっしゃるので、そういう情報も含めて提供できるかなと、
うん、なかなかね一人でこう、うん、読んでてもね難しいっていうのを、
うん、
でもよくそういう勉強会をやろうって思ってくださった気がしますよね、うん
うん、はい。そうですね、なんか私もやったことで、あ、じゃあ前のプランと前のその3つのうちの1つのプランだけですけども、うん、それと、まあ、今回のちょっと照合しなきゃなとか、うん、あとはまあ、現場で関わってる人間としてはこれは外せないとか、うん、やっぱやりながら喋りながら見えてきたので、はい、
まあ、一度立ち止まる、ね、うん、場としても、うん、
そうですよね、すごい有効だったなってやっぱり、うんうん、思います。
まあ、子育て期のね、はい、お母さんとかもね、
はい、
お父さんとかも、うん、まあ、生活全般に関わる問題ですよね、このね、子供たち、そして若者たちっていうね、
う
ん、学生の街京都ならでは、
取
り組みとしてちょっとね若い人の声がどんどんね、うん、出ていくような場面になったらいいなと思います。まあ、時間が迫ってきました。 ありがとうございました。本日のゲストは京都市育みプラン京都市子ども若者総合計画を読んで考える会の武田明子さんでした。そしてコメンテーターは、京都の、NPO センターの真鍋拓司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。